So first of all, I usually try to wrap up my message within or no longer than 30 minutes, but today I might a little bit exceed. Not just because, partially it's because I speak both in English and Japanese, but I had a difficult time to make it within that time this time, so please be patient. So let's begin with the English first. So the two parables previously we have read, the parables of the brother who honors with lips but does not do the will of his father, and also the parable about the farmers who mistreated and killed the servants, and even his son, whom the master of the vineyard. So Jesus has highlighted the evilness and hypocrisy of the leaders of his time, such as chief priests and elders. And at the beginning of chapter 22, which we are starting today, Jesus continues to warn them with another parable. So let's take a look at from the verse 1. Once more, Jesus spoke to them in parables. The kingdom of heaven is like a king who gave a wedding banquet for his son. In this case, the son refers to Jesus, and the king refers to his father, God the Father. And I don't know if you know, but Jewish wedding banquets are known to be very long. Usually, our wedding is maybe a day, right? A day. A day is still very long, but a day. But even the wedding receptions of ordinary Jewish people last from a few days to even a week. Usually a week. So they have this party for a week long. So if it were a wedding banquet for the son of a king, the size and length would probably be tremendous, would be beyond our imagination. Maybe not just a week, but a couple weeks they had this big banquet party. So the king in this parable must have spent a great deal of money, of course, and time in preparation. Even our wedding, just a day wedding, we spend a month to prepare for it, right? So this king spent, you know, a lot of time and a lot of effort and a lot of money to prepare for this wedding banquet. However, when the wedding banquet was finally ready and the king sent his servants to invite the guest who he had invited, he found that they did not want to come. So the king sent out another group of servants with the following message. The verse 4 says, "See, I've prepared my dinner. My oxen and the fattened cattle have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding banquet." And perhaps the king had been preparing for years. I think years, not just a couple months, but years. Raising livestock, vegetables, and fruits just for this purpose. He trying to prepare the best things for many years to provide the best possible hospitality for his beloved son's wedding banquet. But the guests paid no respect to the king's thoughtfulness. One went to his own farm, another to his business, and while the rest seized his servants, mistreated them, and even killed them. And this is exactly the attitude of Israel, or especially the religious leaders of the time toward Jesus. They preferred business in the temple, which brings them dirty money, to the words of God's invitation spoken by Jesus. They also considered Jesus as a threat to such vested interests and tried to disgrace and eliminate him. For those who preferred their own farms and their own business to the king's invitation, which he had prepared with unimaginable patience and labor to receive his guests with the greatest hospitality, and for those who trampled on king's thoughtfulness, mocked his servants, and behaved arrogantly, the king was enraged. Of course he was enraged. And he sent out his troops, killed those martyrs, and burned down their city. And if these invited guests in this parable refers to Israel and religious leaders of the time, then the words of the Lord, this Jesus' word, were fulfilled in the destruction of the Jew Israel in AD 70. It was completely destroyed. But I think this verse is also a reminder to us Christians living today, because we too sometimes put our own business ahead of responding to Lord's invitation. And I don't want you to get me wrong with this, because God is by no means denying us the enjoyment or pleasure of the life he has given us. I know some Christians, you know, feels like it seems to feel joy. You know, if you enjoy your life, you think you're doing something against God. But I don't mean that. Rather, I think it is his will, God's will, that we enjoy the life he has given us. And we should be thankful for that grace. But if it prevents us from responding to his invitation, to his voice, and make us self-centered, then it is no longer his will anymore, but becomes sin for us. In verse 14, the last verse, Jesus concludes today's verse with the words, "For many are invited, but few are chosen." And I believe that the chosen ones means those who discern by faith what should be the highest priority in their lives and respond to the Lord's invitation. And I hope that we will not only be invited, because we are all invited, but we just don't want to end up just being invited. But we also want to respond to his invitation with faith and become chosen ones. Now there is another important message in the second half of today's verse, and I'd like you to take a look from verse 8 through 13. The latter part of this parable prophetically tells us that the grace will come to Gentiles through the disobedience of those who were first invited, that is, of course, Israel. However, the most important message in this parable is rather focused on whether or not those who were invited are dressed for a wedding, dressed properly for the wedding. The act of putting clothes on, has a spiritual meaning in the Bible. When Adam and Eve ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, which God had told them not to take and eat, they realized that they were naked and hid themselves from God's presence. And this is because they were afraid and ashamed to stand before God because of their sin. So that's the meaning of the nakedness. And behind shame, there is always something to be ashamed of, which is sin. However, God made clothing from skins for the man and his wife. And he clothed them. And it suggests that the blood of animals was shed to cover their nakedness. And that represents the sin they tried to hide from God. And it prophetically represents the blood that Jesus Christ shed on the cross to atone for our sins and cover our shame. In other words, those in wedding clothes are those who believe in the grace of the cross of the Jesus Christ and were saved, covered by His blood. Those who are not in wedding clothes are those who do not believe in grace of the cross of Jesus Christ, on the other hand. And as Jesus Himself said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through Me." Those who continue to reject the grace of Jesus Christ, reject to wear the wedding clothes, the blood of Jesus Christ, will be judged by God and cast into outer darkness. But before that happens, I'd like to focus on the words of verse 12, which the king spoke to this man who was not wearing the wedding clothes. I just want to focus on this one verse, verse 12. The original text begins with the call, "My friend, hey, my friend." And this indicates that the king is addressing the person, this person, in a friendly manner, at least at the beginning. In other words, the king was not trying to drive out this person at this point, at the beginning. But rather, he was trying to determine and solve the problem. He's asking why you come in here without wedding clothes. He's asking. A person who does not believe in the gospel of Jesus Christ is not always necessarily an enemy of God. They may simply have never heard of the gospel before. Or there may be a misunderstanding. Or they may have had bad experience in the church before because of maybe a spiritual immaturity or something. And I believe that God listens to each one of them and is eager to solve the problem more than anybody else. Because they are so precious to Him that He gave even His only begotten Son, Jesus Christ, for them. But this man kept silent. He didn't respond. He couldn't explain why he was not wearing the wedding dress. And maybe he did it on purpose because he has no excuse or reasons for that. So that's why he was thrown out. But if he explained, "Well, I came in, but nobody gave me the wedding clothes, or I'm too poor to buy them, so I couldn't wear them," I'm sure this master tried to solve the problem. But this man did not answer to his question. So I want to say, it is not evil to be honest and have doubts or questions about Christianity and its belief, of course. Rather, God is willing to dialogue with us in it, and even through our questions, doubts, and even stumbling blocks, He seeks to lead us to the truth, because God wants more than anyone else for those who are invited to put on the cross and be a chosen one. And we as a church, I think we should have the same will and never give up on the person until the end. So we want to continue to pray and continue to try so that the person can put on this cross. And now I'm going to speak in Japanese once again. 日本語でね、今度はメッセージさせていただきます。ちょっとね今日は少し長くなりそうなんですけれども、忍耐いただけたらと思います。イエス様はこれまで2つの例え話をお語りになりました。まあ、1つは、まあ、口先では敬うけれども父の御心を実行しない、行きますよって言うんですけれども実際は行かない、兄弟のそういう例え話、それから収穫の分け前を取るために受け取るためにブドウ園の主人が使わしたしもべたちとその息子をひどい目に遭わせ、そして殺してしまった農夫たちの例え話、この例え話を通してイエス様は祭司長たちをはじめとする、当時の宗教指導者たちのこの真の姿っていうんでしょうかね、彼らが隠していたこの邪悪な姿を浮き彫りにしてきました。で、今日読みした22章、今日から始まるこの22章の冒頭でイエス様はさらにもう一つの例え話を通して彼らに警告をしています。一節ですね。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。この場合王子というのはイエス様のこと、そして王とはその父なる神様を指しています。ユダヤ人の結婚披露宴というのは長いことで有名なんですね。一般のこの庶民の結婚披露宴でも大体どんなに短くても数日から1週間は続くと言われています。ましてそれが王子の結婚披露宴となればおそらく私たちの想像もはるかに超える規模とこの長さの結婚式披露宴でしょう。1週間以上でしょうね、おそらくそういった、宴会が、催されることになります。ですからこの例え話に登場する王様はその準備のために莫大な費用と時間を費やしてきたはずですね。ところが披露宴の準備がようやく整い招待しておいた客を呼びに行くと彼らは来たがらなかったと言います。そこで王はもう一度ですね、次のように言いつけて別のしもべたちを使わしました。4節ですね。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほぐって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。おそらくこの王様は愛する王子の披露宴のために、もう最高の最上級のもてなしをしようとですね、もうそのためだけに何年も手塩にかけて、家畜やですね、野菜や果物を育てて準備をしてきたのではないかなと思います。ただのもう野菜とかただのじゃダメなんですね。もう最高級のものを何年もかけてこの日のために用意をしてきた。しかし招待客たちはそんなこの王様の心遣いを気にもかけない。あるものは自分の畑に、別のものは商売に出ていき、その他の者たちは王のしもべを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。イエス様は語りますね。普通考えたらありえないことなんですけれどもね。でもイエス様はこのありえない例え話を通して、このショッキングな話を通して、当時のこの指導者たちに、あるいはイスラエルの民に示そうとしたわけですよね。つまりそれはあなたたちの姿だよっていうことですよね。この話を聞いて、そんなこと信じられない、そんな非常識な、そんな人たちがいるんですか。そうだよ、それはあなたたちのことだってイエス様は言いたいわけですよね。特に当時の宗教指導者たちのイエス様に対する態度をこの例え話は表しています。実際彼らはイエス様が語った神様の招きの言葉よりも神殿で商売をする者たちが納めるいわゆる上納金ですよね、汚いお金、自分たちの儲けになるビジネスを彼らは優先しました。またイエス様をそのような自分たちの既得権益を脅かす存在としてこれを貶め排除しようとしました。実際十字架に追いやるわけですよね。この後招待客たちを
最高のおもてなしをもって迎えるために想像を絶するですね、忍耐と労力をかけて準備をしてきたこの王様の招きよりも、自分の畑や自分の商売を優先する者たち、またそんな王の気持ちを踏みにじり、嘲笑い、馬鹿にして、そして横暴な振る舞いをする者たちに対して、王は怒り、兵隊を出してその人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払ったとイエス様は語っています。これは一つの警告の言葉ですよね。彼らがもしそのような態度をこのまま続けるなら、その先には滅びが待っている。でもしこの例え話に登場する招待客たちがこのイスラエル及び当時の宗教指導者たちを指しているとしたら、指していたとしたら、このイエス様の言葉は紀元70年に起こったイスラエル国家の消滅と離散によって実現してしまうことになるわけですね。紀元70年、ローマ軍によって包囲されて、本当に凄惨な最後、このエルサレムに住んでいた人たちは遂げることになってしまう。それからもう千何年ですか、彼らは国を失うことになってしまうわけですよね。しかしこの御言葉はイスラエルだけではなくて、今を生きる私たちクリスチャンに対する、注意喚起、反面教師でもあると思います。なぜなら私たちも決してイスラエルをですね、愚かだなっていうことできませんよね。なぜなら私たちにも同じところがある。私たちはしばしばこの神様の招きに応じることよりも、神様の声に耳を傾けることよりも、自分の利益とか自分の関心事を優先してしまうことがあるからですよね。皆さんどうでしょうか。ありますよね。そういうことないですか。牧師だってあるんだからね、皆さんもあるんじゃないかと思いますけど、私だけがちょっと良くないんでしょうかね。でもついつい自分のこと、何かこう人生の中にこう起こってきた時に、ついつい神様よりもこっちの方先に行って優先してしまう。あ、こっちのこの問題が片付いたら安心できるとかね、本当の平安って神様しかないし神様から来るんだけれども、なんかこっちのことをやる方が優先されてしまったりね、することあるんじゃないでしょうか。でも誤解してほしくないことは、神様は決して私たちが神様から与えられた人生を喜んだり楽しむことを否定しているわけじゃないっていうことはね、ぜひ誤解しないでいただきたいなと思うんです。こういうメッセージを聞くとですね、真面目な人であれば真面目な人であるほどですね、何かこう人生でこう楽しいことをすると罪悪感を感じてしまうんですね。例えばこうなんか楽しい映画を見たりするとですね、私はこんな映画を見て楽しんでいいんだろうか、友達とご飯食べに行って、ああ私はこんな楽しんでいいんだろうか、もっと神様のためにね、もう汗水流して何か一生懸命しなきゃいけないんじゃないんだろうかって、楽しむことに罪悪感を感じてしまう。でもそれは違うんですね。私たちは私たちの人生を楽しんでいいんです。私たちはむしろ神様から与えられたこの人生、命を喜ぶこと、そして楽しむこと、それはむしろ神様が喜ぶことです。神様が望んでいることですね。で、私たちはそのこと、その恵みに感謝すべきだと思います。それは自分たちの子供と一緒ですよね。皆さんが子供がもう社畜のようにですね、こう働いているだけ、そういうそれだけの人生を見てハッピーでしょうか。やっぱり自分の子供がもちろんちゃんとね、責任ある生き方をしながらも、でもちゃんと人生を喜んで楽しんでる方が、私たち親が自分の子供を見るときっていうのはやっぱり嬉しいと思うんですよね。神様も一緒だと思います。私たちが与えられた人生を本当に喜びを持って楽しむ。で、私たちは喜び楽しみながらも神様に仕えることができるし、神様の栄光を表していくことができる。私はこんなに犠牲払ってるんですって、神様きっとそこまで嬉しくないと思いますよね。ああ、そこまでしなくていいってね、神様言うと思う。そうじゃないんだよって言うと思いますね。でもですね、それがもし主の招き、神様の招きや御声に応じることを妨げてしまっているとしたら、 いやもうこっちが楽しくて、もうこのゲームが楽しくて楽しくて、もう神様はちょっとあっち行っててってね、もう私これ大好きで、もうちょっと神様後にしてって、もしそういう風になってしまって、私たちを自己中心にしてしまうとしたら、残念ながらその喜びや楽しみというのは本末転倒になってしまうんではないかな。だからそこの区別っていうんでしょうかね、それを私たちしっかり知恵をいただいてしていかなければいけないと思います。で、今日の御言葉をイエス様は14節で、招待されるものは多いが選ばれるものは少ないという言葉で結んでいますね。で、この選ばれるものというのは、第一に私たちがその人生において何を一番優先すべきかということを、ね、先ほども言ったように信仰によって見極めて、そしてこの主の招きに応じるということを意味しているんじゃないかなと思うんですね。ちょっと英語バージョンの時は言わなかったんですけれども、進学校時代にある先生がこんなことを言ってました。このところを説明するのに、こう、まあ、招待した人たちが宴会場に呼ばれるわけですよね。で、宴会場の入り口があって、入り口を入って振り返るとそこに看板があってですね、あなたは選ばれましたって書いてある。つまり招待に応じて入って振り返ると、あなたは選ばれた人ですってね、だからこの選ばれたっていうのは、何だろう、神様がこうピックするっていうふうに私たちはイメージしてしまうと思うんですけれども、むしろそれは神様の招きに信仰を持って応じた人、まあ、応じたことも神様のもう恵みのうちっていうことでね、だから応じること、それが選ばれたもの、選ばれた人たちっていうことの一つの意味なんじゃないかなと思いますね。で、今日の例え話を見てもそうですよね。最初に招待された人たち、通りで招待された人たち、もうみんな声をかけられた、声をかけられなかった人はいない、もうみんなインバイトされた。でもその招待に自らちゃんと応じた人たちと応じなかった人たちがいた。で、応じた人たち、これが選ばれた人たちというんでしょうかね、そういうふうに理解することができるのではないでしょうか。まあ、さて皆さん、今日の御言葉には後半部分にもう一つ大切なメッセージが語られています。8節から13節のところです。この例え話の後半部分には、最初に招かれた者たち、つまりイスラエルですね、イスラエルの不従順によって、その恵みが、その正体が異邦人にもたらされるようになるということが、まあ、予言的に語られています。しかし今回の中心メッセージはむしろそこよりも、招かれた者たちが婚礼の礼服を着ているか否かというところに焦点が出られています。で、実はこの服を着るという動作というんでしょうかね、服を着るという行為には、実は聖書の中では霊的な意味がそこには込められているんですね。で、今日愛ちゃんがね、創世記のね、新年創世記、皆さんも新年になると創世記をしていますかね、創世記の話をしてくれましたけれども、その創世記のさらにその最初の方に出てきますね。最初に作られたこのアダムとエヴァ、これこの二人がですね、神様に取って食べてはならないとこう言われていた木が一本あったわけです。善悪の知識の木の実というのがあって、その木からですね、その食べちゃいけないと言われたんだけれども、まあ、食べちゃいけないと言われればね、食べたくなるのが人間で、案の定取って食べてしまうわけですよね。で、取って食べた途端ですね、人は自分が裸であることに気づいて、そして神様の前から隠れるですよね。食べる前から気づかなかったのかなと思いますけれども、でもこの裸っていうのは、まあ、いわゆる私たちの罪を表しているわけですね。で、皆さんも何か悪いことをした、まあ、自分で本当に悪いことをした、罪を犯したって思ったら、それ隠しませんか。何か悪いことをしたらね、わざわざ大っぴらに、私これ今日盗んできましたなんてやる人いませんよね。大体黙って隠しますよ。隠すんですね、私たちは。この裸っていうのはそれを象徴的に表しています。私たちの罪を表している。その罪のために神様の前に立つことが怖くなってしまった。恥ずかしいっていう気持ちが芽生えてしまったんですね。でも神様はそんな彼らのために、体 革の衣を作って着せてくださった。もちろん彼らをその罪の罰のために楽園からは追放するんですけれども、その時にその裸を隠すために覆うために革の衣を作ってですね、彼らに着せてくださったって創世記には記されているんですね。つまり彼らの裸を覆うためにですね、動物の血が流されたっていうことですよね。まあ、つまり彼らの罪を覆うために血が流された。何の動物かは分かりませんけれどもね、血が流されたということを暗に示唆しています。でそれはイエス様を表している。イエス・キリストが私たちの罪を贖うために、私たちの罪を覆い隠して、もう一度私たちが神様の前に恥ずかしくなく立つことができるために、イエス様が十字架で血を流して、私たちの着るものになってくださった、私たちの衣になってくださったということを、実は予言的にもこの創世記の段階から神様は計画し表してくださっている。ですから今日の例え話に出てくるこの婚礼の礼服というのはイエス様のことを指していますね。イエス様のご自身、婚礼の礼服を着た人たちというのは、このイエス・キリストの十字架の恵み、十字架の血潮、イエス様が自分の罪の身代わりになってくださったんだということを信じて、その罪を覆われた人たち、イエス様という衣を着た人たちのことを指しています。そうすると逆にその礼服を着てない人たちというのは、このイエス様の十字架の恵みを信じていない人たち、それを着なかった人たちを表していることになります。そしてイエス様ご自身が、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われたように、イエス・キリストの十字架のこの恵みを拒み続けるならば、この礼服を着ることを拒み続けるならば、その人は神の裁きを受けて、そして外の暗闇に放り出されることになるという、まあ一つ厳しいこの警告の言葉がこの例え話の中で今日は語られている。しかしそうなる前に、王がこの礼服を着ていなかった人に語りかけた12節の御言葉を今日は最後にもう一度取り上げて注目をしたいなというふうに思うんですね。12節、皆さん目を留めていただけますでしょうか。日本語の聖書には欄外にこの注釈、説明がついているものがありますが、そこにはおそらくですね、友よっていうね、書かれていると思うんですね。原文ではこの友よっていう言葉が文頭に、書かれている、そういう呼びかけで始まる言葉なんですね。友よ、 my friend。 でこれは王がその人に親しみを込めて語りかけているということを実は物語っています。つまり王様は礼服をこの着ていなかった人を初めから追い出そうとしていたわけではないんですね。この聖書って本当に必要なことだけシンプルに短く書くので、さーっと読んでしまうと、もういかにも怒り心頭で、お前なんで来てないんだこの野郎って言って、もうすぐ追い出したような、そんな風に私読んでしまうんですけど、実はそうじゃないんです。友よって語りかけてる。そして初めから追い出そうとしているわけではないんですね。理由を尋ねているんです。どうして礼服を着ていないんだ、どうして礼服を着ずにここに入ってくることができたのかと、まあ、聞いているわけですよね。で、これは今日のメッセージとは直接的なあれではないんですけれども、おそらく通りでいろんな人を招いてきたということは、礼服を持ってない人たちもいたと思うんです。貧しい人たち、ホームレスの人たちもいたでしょう。そういう人たちにはおそらく入り口のところで礼服を貸すというか、あげたんでしょうね。礼服も用意して、入ってくる人がみんな身だしなみを整えて入ってくることができるように、この王様はきっと手配されたのかなと思うんです。もしかしたらそこで何かこう混み合ってて手違いがあったのか分かりませんよね。もし何かあったのかもしれない。だからどうしたのって。友よどうしたのってこの王様は語りかけたわけですよね。いや私だけなんかもらえなかったんですよって言ったら、しもべよ、お前何やってんの、早くね持ってきて着せてあげなさいって多分言ったんじゃないかなと思うんです。でも このしもべは黙った、このしもべじゃない、この客は黙ってたって何も言わなかったっていうわけですよね。そこにはこう言葉にはなってませんが、おそらく反抗的な態度があったと思うんです。なんかこの王様に対して、この宴会に対して、それを何かこうバカにするようなですね、貶めるような態度がおそらく明らかにあったんじゃないかな。もし何かの手違いでこの人が礼服を持ってなかったら、王様はきっとそれを喜んで用意してくれたんじゃないかな、そんなふうに思います。なぜなら王様はこの結婚式を本当に良いものを成功させたいと思ってたわけですから、きっとそうしたと思うんですね。で、このことから今日最後に私たちが心に留めたいことがあります。それはイエス様、イエス・キリストの福音を信じていないことが、信じていない人が、つまり礼服を着てない人が必ずしも不信仰だとは限らないということ。私たちもかつてはみんなそうだったわけですよね。単純に福音というものを聞いたことがないだけかもしれない。聞いたことがなかったら信じることもできませんから、ただ聞いたことがないというだけかもしれない。あるいは聖書のこの御言葉のその本当の意味を誤解しているだけかもしれない。いや、こんなの信じたくないって。でもそこには大きな誤解が、その誤解が解けたら、あ、やっぱり信じるってなるかもしれない。誤解してるだけかもしれない。あるいは過去に教会で、ね、残念ながら傷つけられてしまったとか、悲しい思いをしたことがあって、神様につまずいたというよりは、クリスチャンにつまずいてしまって、もうこう抵抗があるっていうね、人ももしかしたら、いるかもしれませんよね。どうして信じないのか、何がその人にとって妨げになっているのか、神様はその一つ一つに耳を傾けて、そしてその問題を何とか解決してあげたいと願っておられるのではないかなと思います。願っておられますね、神様は。だからとにかく信じればいいんだとね、信じないと地獄なんだと、そういうことじゃないんです。神様は私たちが信じられない、なんかこう一歩踏み出せない、どうしてって聞いてくれるんです。なぜ礼服を着てないの、なんで着れないの、神様は尋ねてくださる。それはその問題を神様解決したいと願っておられるからではないでしょうか。なぜならその人は神様にとってイエス・キリストの命を引き換えにするほど、この礼服を何とかして着てほしい、イエス様の命を引き換えにするほどかけがえのない大切な存在だから、諦めたくないんです。神様も、何がこの人の妨げになっているのか、どうしてこの礼服、イエス様、私の息子を受け入れて、この人は受け入れてくれないのか、何がブロックしているのか、一番それ解決したいのは神様ご自身ですよね。ですからキリスト教に対して、あるいはその信仰に対して疑問を持つということは悪いことではない。むしろ神様はその中で私たちと対話することを望み、その疑問やつまずきを通して私たちを真理に導こうとされる。なぜなら招かれた者が神様の用意された礼服を着て選ばれた者になることを誰よりも望んでいるのは神様ご自身だからですね。そしてこの神様の御心を知るときに、たとえ招かれる者は多いが選ばれる者は少ないというこの厳しい現実が私たちの目の前にあったとしても、それでもなお私たちは一人でも多くの方がこの婚礼の礼服を着ることができるように、イエス様を信じて受け入れることができるように祈り、またそのために自分に与えられた使命を全うさせていただくものでありたいと思います。それが私たちこのキリストの体なる教会に与えられた使命の一つではないでしょうか。ちょっとオーバーしてしまいましたが、一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたは今日も私たちを招いてくださっています。しかしその招きに応じるものは決して多くはありません。何がそれを妨げているのか、それを一番知り解決したいと願っておられるのは主よ、あなたご自身であります。 神様、どうぞ私たち一人一人がこの礼服をまだ着ていない人がどうすればその礼服を着てくれるのか、何がその人を妨げているのか、どうか私たちに知恵を与え、私たちに力を与え、そしてあなたの御心を成し遂げていくことができますように助け導いてください。そして一人でも多くの方があなたが与えてくださったイエス・キリストというこのイエス様の命をかけたこの礼服を身にまとい、あなたの宴会に招かれ、その席につき選ばれた者たちと呼ばれますように、すべてを感謝し御手に委ね、イエス様の名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。